それでは今週私が、非常に簡単にメッセージを送りたいと思います。まずですね、まあ、これ、2ヶ月ぐらい前から私と田川さんでも交代に、順番に、まあ、ショートメッセージですけど、まあ、語ってるんですけど、今日はですね、教会って何でしょうっていうのをちょっと考えてみたいと思います。これ、ルークさんもかなり何度もおっしゃってますんで、まあ、エクレシアであると、召し出されたものであるということはもう皆さんよくご存知なんですが、じゃあ理想的な教会の形っていうのはどういうものかっていうのをですね、ちょっとみんなで考えてみたいと思います。で、今日もですね、いつものようにですね、多分隣の人とお話ししたいでしょうから、まずですね、まあ簡単に挨拶してもらって、今日もショートメッセージですので15秒間で結構ですんで、理想的な教会はどのような姿かっていうのをですね、ちょっと隣の人と、こんにちはというふうに挨拶してもらって、ちょっと話してみてください。15秒間。はい、おしまい。もう立ったよ。なんか出ました?面白い答え。戸惑っちゃった?なんか面白い話出ましたか?なんか出てなさそうね。あ、互いに愛し合うね。はい、互いに愛し合う。はい、え?何?ランチの時?あ、何時の敵?何時の敵?何時の敵を愛せよ。それちょっと釣れちゃうけどね。いや、実はね、先週も、高橋さんメッセージしてるときも、そういうのがちょっと思い浮かびまして、で、いろいろやっぱり家に帰っていろいろ、めくったんですよ、いつものメッセージを。そうすると、やっぱりこれ133、詩編のね、詩編の133が理想に見えちゃったんですね、私にとってね。で、それを今日ちょっと皆さんとシェアしたいなと思います。詩編の133を開いてみてください。都のぼりの歌ですね。ダビデによるって書いてますけど、都のぼりの歌ですから、イスラエル中から人々がエルサレムに登ってきたんですね。まあ、なんでかっていうと、お祭りのためでしょうね。祭りのためにエルサレムに登ってきたとき、まあ、ダビデがそれを見て、この詩を多分作ったんでしょう。で、まず一節読みますと、見よ、兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。ですから、一つになってんですね。ここに、教会の一致という、ことが隠されているような気がします。で、2節で、それは頭の上に注がれた尊い油のようだ、それはヒゲにアロンのヒゲに流れてその衣の襟まで流れ滴る。これですから、おそらく即位式みたいなのがあったんでしょうね、大祭司の、これ出エジプト記の30節ですか。まあ、いろいろそういう油を注ぐ場面の、まあ、儀式といいますか、やり方がここに書かれてるんですけど、おそらく、まあ、大祭司が即位されてて、その時に、まあ、油を頭から注いだと、それが髪の毛を伝わって、まあ、服ですか、祭司の服の裾まで流れていったという様子をここに書いてるわけですね。で、これを見てですね、例えば、教会においては牧師を通じて油が注がれるという人もいるんですけど、これはクエスチョン、まあ、いろいろあって、まあ、そういう考え方もあろうかと思うんですけど、まあ、大祭司といえばね、普通は一人しかいらっしゃらないですよね。ですから牧師を通じて油が注がれるんじゃないでしょうね、多分ね。イエス・キリストを通じて油が注がれると、 いうことは間違いないですね。ですから、皆さんも勘違いしてないとは思うんですけど、まあ、ドクタールックを通じて油が流れてくるとかね。こういうことは、まあ、ありえないですね。唯一、イエス・キリストを通じてのみ、私たちが直接油を受けることができると。そうでないと、教会の一致なんてのはありえないですね。人を通じての教会の一致っていうのはまず考えられないと思いますね。で、もちろんマタイの26章の6節に、ちょっと見てみましょうか。ここに香油を、高価な香油を持ってきた、女の人の話が出てきますね。ベタニアというところですね。で、これはイエス様が最後の一週間、十字架にかかるまでの最後の一週間にかかるまさにその時ですね、一人の女が大変高価な香油の入った石膏壺を持って身元に来て、食卓についておられたイエスの頭に香油を注いだというのがあります。これはまさにここのところですね。先ほどの133の2節で見た、大祭司の即位式をここでやられたということですね。十字架にかかる1週間前にここで、この女が、まあ、意識してたとはとても思いませんけど、イエスの頭に油を注いで大祭司の即位式をやったわけですね。ですから、イエス様はまあ私たちの大祭司としてここで即位されたわけです。で、その滴る油が私たちにも流れてくるということになります。したがって、よく勘違いされる神の祝福は牧師を通して流れてくるということではなく、イエス・キリストを通して流れてくると、そういうことになります。で、これ非常に美しい歌なんで、非常に感動的なんで、まだちょっと引き続き読みますけど、3節、それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの露にも似ていると。ヘルモン山っていうのはイスラエルの一番北にある高い山だそうです。私も写真しか見たことないんですけど、まあ、アルプス山脈みたいな感じなんですかね。実際見てないんでよくわかんないんですけど、ここは雪がかなり降るそうで、スキーもできるそうです。で、そこに露が滴りまして、そこから流れてくる水がですね、ガリラヤ湖に流れてくると。したがって、まあ、命の源のような山ですね。で、もちろん、露というのはですね、主からの、まあ、命、まあ、精霊と考えてもいいかもしれないですね。そういうものを表していると思います。ですから主がそこに私たちにその命を流してくださるんですね。で、続いて最後まで読みますけど、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからである。主がそこにって書いてますけど、そこっていうのはどこでしょうね。そこ私よくこういう質問するんですね。午前中バイブルスタディやってるんですけど、主の日とかね、その日とか出てくると、その日って何ですかとかね、そことか出てくると、そこって何でしょうってよく聞くんですけど、主がそこに常しえの命の祝福を命じられたからであると書かれてますが、そこって何でしょうね。133のね、3節、これはもう明らかですね。これは身からだ、イエスの身からだというと、理想形は何でしょうって今聞いてた教会でしょうね。主がそこにっていうのは、おそらく主がイエスの身からだに、すなわち、教会に常しえの命の祝福を命じられたからであるということになります。で、ですね、これをですね、詩篇の133篇っていうのは非常に目に、なんて言いますかね、イメージの世界で、具体的にはどうなのかっていうのはちょっとわからないんで、それを表しているところとなると、まあ、新約になっちゃうんですけど、これをちょっと見てみますと、例えば第一コリントの14章26からですね、 第一コリント14章26ちょっと見ますと、兄弟たちではどうすればよいのでしょう、あなた方が集まるときにはそれぞれの人が賛美したり教えたり黙示を話したり異言を話したり解き明かししたりします。そのすべてのご道徳を高めるためにしなさいと、ですからそれぞれの人が、何かをするわけですね。教え合ったり黙示をしたり言し合ったりで、これこういうお互いにという言葉は出てきてませんけど、例えばですねエペソの5の19、エペソの5の19ではですね、死と賛美と霊の歌を等を持って、この辺は皆さん有名なんでご存知ですよね。死と賛美と霊の歌等を持って互いに語り主に向かってっていうのがありますね。互いに語りっていう言葉も出てきます。もうちょっと読みますと、もっとまたコリントの1の14章に戻りますけど、31までいきますと、あなた方は皆変わる変わる予言できるのであって、すべての人が学ぶことができ、すべての人が勧めを受けることができるのですというふうに書いてます。すなわちですね、教会というのはみんなが来てみんなが参加する状況を作らないといけないわけですね。バイブルスタディ午前中やってるんですけど、バイブルスタディはですね質問が出ますんでみんな答えないといけないんですね。でおまけに4、5人、まあ、3、4人ですかのグループに分かれますんで必ず発言しないといけない。ですから互いに語らないといけないわけですね。でこれなぜいいかって、私もねこんなにいい方法になるとは夢にも実は思ってなかったんですけど、バイブルスタディ始めてもう2年半以上になります。で何が良かったかなというと、このやっぱりねパウロが言っているように互いに語り合う機会ができたことなんですよ。で互いに語り合うといっても語る内容が重要でして、御言葉を語らないといけないんですね。御言葉を語る、我々が語るとロゴスじゃなくてレーマになっちゃうんですね、自然と。したがって力があるわけです。聖書の御言葉をお互いに語り合うと、そこに力が出て悟りも開けるわけですね。したがってバイブルスタディにずっと出てる方は何度もこういう経験されてると思うんですけど、まさに目から鱗が落ちるような経験いっぱいするわけですね。御言葉が輝き出すと言いますか、そういう状況がかなりありました。これ私もねやってみてびっくりしたんですけどね。これが午前中バイブルスタディを、まあ、2年半あまり続けて、一番得た収穫じゃなかったかなと思います。したがって皆さん何て言いますか、人に御言葉を語って、まあ、それが相手の心に響き、でも相手からまた御言葉を語られて、それが自分の心に響き、まあ、お互いにレーマを投げ合うと、レーマのキャッチボールみたいなことをずっとやってるんですね、2時間ぐらい。そうしますとおのずと悟りも開けてくると。そうするとまたですね言いたくなるわけですね。そのなんていうか、うちの霊がこうどんどんどんどん盛り上がっていくんですね。そうしますと口から、言葉悪いんですけど、何かがこう出てきちゃいそうなね話さないといけないような、そういう熱いものが出てくるんですよ。これはこういう状況になると私も夢にも思いませんで、従いまして材料ももちろん良かったのかもしれないですね。今使っているのはウェイオフザスピリットという材料なんですけど、それよりもですね、ここのパウロが言っているように互いに語り合うと、おまけに主に向かって語り合う、主について語り合うということが非常にバイブルスタディを振り返ったときに非常に良かった、やってて良かったなということじゃないかなと思います。午前中ではですね賛美簡単にやります。まあ、だいたい 2,3 曲ですか。始まる前に 2,3 曲、まあ、終わってからに2曲ぐらいなんですけどね。その間でも皆さん今日も祈りがどんどん出てましたけど、祈りがどんどん出てきます。でその中でもやっぱり祈らずにはいられないような状況になる時があります。やっぱりこの体の中から口を通して熱いものが湧き出てくるような、そういう状況になることもあります。 午後の礼拝でもですね、そういう状況になってほしいなというふうに私は思ってますし、そうなった時に本当の、あの教会の一致といいますか、教会が一致して主に賛美を捧げると、かぐわしい賛美を捧げるということが、あの可能になるんじゃないかなと思います。あと機能的な話、まあ、預言者だとか、あの教師だとか、あのいろいろ伝道師だとかありますけど、それはですね、またあのチャンスがあったら皆さんといろいろ分かち合いたいと思います。じゃあ今日はこれで終わります。
今の兄弟 の, あの内側からこう込み上げるっていうのね、誰でしたっけ、エレミアだっけか、あの内側で御言葉が炎のように燃えて、で、あの喋らないで折れないっていう、エレミア書でしたっけ、あれ、うん、エレミアだよね、エレミアの一章だけかな、どこでしたっけ、エレミアの、ちょっとね、分かる人教えてください。私はあの最近新共同訳使ってるんで、場所、新改訳の場所すぐ出ないんですよね。エレミアはね、例えば一章を見ると、私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。ところが私は言った、ああ神主よ、ご覧の通り私はまだ若くてどう語っていいか分かりません。ところが主はまだ若いと言うな、私があなたを使わすどんなところへでも行き、私があなたに命じるすべてのことを語れ、そして、彼らの顔を恐れるな、私はあなたと共にいてあなたを救い出すからであると。これがあのエレミアの経験でしたね。で、ホセアだっけか、内側で燃えてっていうのは、ヨブにもある、ヨブどこですか、ヨブの32章、ヨブ32章18、19、私には言葉があふれており、一つの霊が私を圧迫している、私の腹を、今私の腹は抜け口のないブドウ酒のようだ、新しいブドウ酒の皮袋のように今にも張り裂けようとしている、私は語って気分を晴らしたい、唇を開いて答えたい、うん、あの内側でね、霊がこう打ち促す時っていうのは喋らずに折れなくなる。でいわゆるさっきも言ったけど、牧師を通して神の言葉を伝えますってよくやるのね。で牧師がなんか神の代弁者でございますって、嘘だって、嘘、みんなが喋る。でこのお互いにさっき兄弟言われたようにキャッチボールすることね、キャッチボールする。で要するに我々あのチームプレーやってるんですよ。でバスケットやってるのにさ、みんながさ選手なのにそのコート出てね、私は聞く人とか言ってね、ボール来てもさ、あーポトッとか言ってね、ボールそこ転がってるのに全然それほっとらかし、私は喋れません、私は聞く人、単なる信徒です。違う、あなたがプレイヤーである、私がプレイヤーなんです。だから祈りがパンと来た時、内側から喋りたくなる、祈りたくなる、これを解放していくんですよ。でたまたま今回ね、私たち1ヶ月ぐらい前にいろんな揉め事があってですね、引っかき回された。それによってまあ多くの人がまあね、櫛の刃が取れるように抜けてったんですけど、彼らが期待していることは何かと、整然とした場所で私がね、なんか整然とミニストリーを行って、私はしんとこう聞いていて気持ちよくなって、それで満たされて帰る、そういうのを求めてる人つまずきます。はっきり言います、こんなあっていいんですよ、大いに揺り落とされるべきです。その時に私たちの中に何を求めてるかがはっきりしてくる。そして私がプレイヤーであると、私がプレイヤーである、この意識に目覚める、私がプレイヤーなんですよ、ね、 というわけで今の兄弟の、交わりを聞いて私はそういうふうに今感じました。で、喋らずにおれないので喋ったんですけど、さあそこで今日のね、ちょっと私の用意したのをですね、見てみてほしいんですが、まずウォッチマン・ニーのを見てほしいんです。で、これウォッチマン・ニーはですね、黙示録、先週に続いて黙示録ですね、21章6節、私に言われたことは成就した。で、私はアルファでありオメガであり、初めであり終わりである。乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。ことは成就したね、神の目はにおいてもご計画は成就してしまっているんです。ヨハネの福音書で、主は十字架で何て言いましたっけ、最後に。もう終わりだって言ってるんだけど、あれ訳も良くないね。終わりだ、もう絶望的、違う。Finish, it is finished, あれ accomplished, 完成したんですよ。ですからそこでもう神のご計画終わっている。その中から私たちエクレシアが生み出されてきた。アダムが眠らされて脇腹の骨から取られて、ね、ようにイエスが眠らされている間に私たちもそこから、その傷から生み出されたんです。で、その目的は、ね、成就した、どうしてなされたか。で、御言葉はこの成就、その成就をこれほどの確信とともに明かししているのをなぜかというわけ。それは主がアルファであり、オメガだからと。皆さん、アルファ、オメガって知ってますね。ギリシャ語のアルファベット。要するに、始めであり、終わりだ。御業を始めた方は誰ですか？神。完成される方は神です。で、多くのクリスチャンがね、だんだんしんどくなって、もう十字架の道なんて歩めないとかね、だんだんね、なんか知らないけどね、勝手に重荷を背負い込んでいくのね。勝手に。で、だんだんしんどくなってくる。もう、なんでかしんどくなる。もう自分で勝手に追い込んじゃってるんですよ。我々は何かを終えて、主は十字架を終えと言いましたけど、本当の意味で十字架を追った時っていうのは解放ですよ。本当の十字架は。なんで？だって死ですもん。死んだ人が苦しみ感じます？苦しみ感じるのはゾンビ。知ってるでしょあれ。なんかウイルスでさ、最近バイオハザードなんて映画あったけどね、死にきれない人たちで、こうやってさまよってね、人にまとわりついてね、で人の肉食うんだよ。肉食いて、肉食いて。私も土曜日はいつもお腹すくもんですからね、ダイエットやってるんで、チネチッタのね、あそこでしゃぶしゃぶ食べ放題、もう肉食いて。いいですよ、あれは油ないですから。もう 高度のね、タンパク質、高純度のタンパク質。要するに、それでまとわりついて、なんでそうやって人のところまとわりついてめんどくさいことするの？ゾンビって。死にきれてないからです。死んだ人はあっさりしてるんですよ。ね？しつこい人、ねちっこい人。恨みを持ったら一生忘れない。この恨み晴らさずおかず、死んでない。で、また死のうとするからまた苦しくなる。で、結局自作自演で苦しくなってちゃうのね。はっきり言います。クリスチャン生活は不可能だって言ってんじゃん、僕。絶望しろって言ってんじゃん。言ってんのにやろうとするんだよ。絶望しないの。まだ自分に希望があると思ってるから、だんだんだんだんしんどくなってくるんです。絶望した人は楽です。ね。で、このアルファとオメガであるお方が完成するんです。神は人の無力、ね、下の方ですか、神は私のうちで始めた技を未完成のままに終わることなさるわけがないと。我々の無能力、あるいはサタンの敵対によって立ち止まる方ではない。罪は私たちを誘惑しますよ。力あります。でも、神には何の力もないんです。神に対しては。そして、主の皆は、ね、まあ、それがご性質でもあるんですが、 神がすでに完成された地点から、もう完成された地点から今の私たちを見ているんです。ですから神から見て私たちはもうすでに完成されている。だから諦めろ、成果されようとか清くなろうとかね、諦めろ。なんでつまずくの？諦めてないから、ゾンビだから、死にきれてないから。我々はもう死んだ。死んだ人は苦しみます？感じないんだよ。その辺がね、どうも勘違いする人がいっぱいいますね。私たちはもうすでに終わった。技を完成するお方は誰？主。そしてここの御言葉にある、ね、命の水の泉から値なしに飲ませよう。で、今日のメッセージに入りたいんですが、今日バビロンの系譜ということでね、御言葉、使徒行伝8章9から25を見てほしいんです。ここに 正反対の人がいます。神の御心と正反対の人が、ね、いる、8章9節25、まあ、皆さんご存知のように、シモンというのが出てくるんですね。これピリポ、ね、ピリポがサマリアの町に下って行き、人々にキリストを述べ伝えた。群衆はピリポの話を聞き、その行っていた印を見て、皆揃って彼の語ることに耳を傾けた。で、いろんな汚れた霊、ね、これ霊が大声で叫んで出ていく。中風の者や足の利かない者は治った。大きな喜びがその町にあった。ところが、この町にシモンというのがいたんです。これシモン・マグナスとよく言われてますね。で、この人物はどういう人物か。以前からこの町で魔術を行って、サマリアの人々を驚かし、自分は偉大なものだと話していた。で、小さなものから大きなものに至るまで、あらゆる人々が彼に関心を抱き、この人こそ大能と呼ばれる、神の力だと言って崇めていた。そして人々が彼に関心を抱いたのは、長い間その魔術に驚かされていたからだ。そして面白いこと、いい？ピリポが神の国とイエス・キリストの皆について述べ伝えるのを信じた者だ。彼らは男も女もバプテスマを受けた。シモン自身も信じてバプテスマを受け、いつもピリポについていた。わお。このシモンは何て書いてある？信じてバプテスマ受けたって書いてあるんだよ。今で言ったら何なの？クリスチャンです。でしょ？でしょ？バプテスマ受けてるの。ところがね、この、ピリポがですね、いい、サマリア14節、サマリアの人々も神の言葉を受け入れた。サマリアっていうのは、北王国で、アッシリアによって連れ去られて、違法の民をそこに植えたんですね。だから軽蔑されてる町でしょ。そこでも御言葉が述べ伝えた。そして二人は下っていて、人々が聖霊を受けるように、ね、祈った。そしたらイエスの御名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊がまだ下っていなかった。そこで彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けた。それをシモンが見てたわけ。ね、聖霊が与えられるのを見たシモンは、人たちのところに、はい、何持ってきた？金持ってきて、私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくださいと言った。そしてペテロは彼に向かって言った。あなたの金はあなたと共に滅びるがよい。あなたは金で神の賜物を手に入れようと思っているからである。あなたはこのことについて何の関係もないし、それに預かることもできない。なぜ？あなたの心が神の前に正しくないからである。だから悪事を悔い改め、主に祈れ。あるいは心に抱いた思いが許されるかもしれない。あなたはまだ苦い胆汁と不義の絆の中にいることが私にはよく分かっている。あるいはこれ悪の縄目に縛られていると、ね、書いてあります。でシモンは答えていった。あなた方の言われたことが私にも起こらないように、私のために主に祈ってくれ、こういうわけです。はい、これシモン・マグナスと言われている。まず第一に、この人物はどういう人物でした？ このサマリアの地方で魔術で人々を驚かせ偉大なものと自称していた。人々も神の力として崇めていた。なぜ？彼の魔術、技を見ていたからです。そしてピリポによって信じてバプテスマを受けた。クリスチャンだね。本当のクリスチャンかどうかは別ですよ。キリスト教という中には洗礼受けた人いっぱいいますよ。だけど本当に悔い改めてるかどうかは別です。でしょ。なぜ？だってこのシモンの心って何？知る人不思議に心があったんです。このピリポによって行われる知る人不思議に驚いていた。そこでついていたんですよ。そして聖霊がペテロ・ヨハネが手を置くと、ね、聖霊が下る。その権威を金で買おうとして金持ってきた。皆さんね、私たちはね、ふと行う行動によって自分が何に価値観を入れるかが出ちゃうんです。もしこの人がね、いいですか、心に抱いている信仰が大根があれば全てのものが手に入るという信仰を持ってたとします。ただ大根持ってくんですよ。わかる？このシモンはお金で全てが何とかなると思っているからお金持ってきたんです。だからね、人間って面白いですよ。ルークさん、私の悩み聞いてくださいね、ついてはこれこれのことを差し上げますとか、これこれのことをあなたにあげますという人もいるの。その内容を見るとその人が何を一番大事にしているかが分かっちゃうわけ。そうでしょ。政治家を言うことを聞かすには金と名誉と女、これ与えりゃいい、動くんです。主はサタンによって誘惑されました。全世界を与えよう、私を拝め。主に対してその誘惑は何ら無力だった。なぜ？主はそこに心を置いてないからです。でしょ。誘惑なんで受けるか、そこに心を置いてるからね。だから大根こそ全てと思ってる人には大根がもう魅力に見えちゃうの。わかる？大根さえあれば世界が手に入ると思ってんの。他の人から見たらこの人バカじゃん。でしょ。だから私たちってのは何かを最も大事にして、それがあれば全部得られると思っている。心がそこに置かれていることがこの金持ってきたことで分かっちゃうわけ。シモンは何？この人クリスチャンだよ。言ってみれば金で神の権威、この聖霊を変えると思っている。さっきのボチマニーの子で惹かれているね、黙示録何でしたっけ、乾いているものには命の水の泉から値なしに飲ませよう。神の御心で金があればいただける。金を神に捧げさえすれば、捧げれば捧げるほどこの権威をもらえるわけ、聖霊をもらえるわけ。違う。神にはお金なんか通用しない。クリスチャン、この様子見ててさ、ね、いい日本キリスト教見てるような気分になりません？印不思議を求め、ね、癒しが行われ、足苗が歩く、そういうものでみんながギャーギャーと騒ぐ。で、この人こそ神の器である、油注ぎの器である。そして金持ってく、私のこと癒してくれ。いや本当だよ、私のところに、ね、お金を送ってくるのよ。でね、ついては祈ってください。あのね、これ困るね。私たちは、まあ、そういう教会あるらしいんだな。あの、ただで祈りますっていう。ただでって、祈る、ただでって言う必要あるの？祈るってごく普通のことでしょ？兄弟姉妹お互いに祈り合うってごく普通のことでしょ？かと思ったらね、私の手を取ってね、自分の頭にこう置く人がいる。なんか病気がある。ね、先生祈ってくれ。うわ、私はそういうのやりませんって言ったらね、私の手取って自分の頭にポン。私がシモンかと。魔術持ってんの私が。何もないって言ってんのよ、私は。 ペテロとさ、ヨハネでしたっけ、あの美しの門に座ってる乞食見たとき、なんて言った？私には金銀はないが、イエスの皆によって歩けって言ったんですよ。誰にパワーがあるわけ？イエスの皆です。おかしいの？この人にはパワーがあって、この人には予言の力があって、癒しの力がある。この人のところ行けば問題解決する。おかしいんです、今、日本キリスト教。そしてその人たちは何やってるの？商売です。商売です。今、私のブログにいろんな人が書いてくれてね、日本キリスト教をね、とにかく脱出せよって書いたら、まあ、レスポンスいっぱいつくわけね、ああいうのには。そしてね、正解と称するところがね、なんだか知らんけど、その一流のホテルかなんかでやるらしいんですよ。でもお金はかかる。例えば、ヒン様呼ぶにはさ、あれ、ものすごいらしいね。飛行場にですね、自家用ジェットで飛んできて赤い絨毯引けっつうんだよ。俺、名古屋空港かどっかでそれやろうと思ったらね、彼が心臓やられちゃって来れなくなっちゃった。で、空港の方も許可しなかったらしいんですけど、本当だよ。いわゆるテレバンジェリストっていうのはそうで赤い絨毯の上歩ってんだよ、アメリカの。で、彼らが私のところに来れば癒しをやります、祝福を祈ります。ね、シモンでしょ。今の日本キリスト教、あるいは世界のキリスト教、みんなこれです、これ。シモンなんです。この魔術の力でもって、その技でもって、パフォーマンスでもって、人々をびっくらかして、私は偉大なものである。私は偉大なもの、神の器である。今日の預言者である、人である。こういう働きというのは、シモンです。しかし、ペテロはその彼に対して何て言った？滅びよって言った。クリスチャンだよ、これ。その金はあなたと滅びるがよい。呪いの預言です。わお。我々こう偽りに対しては滅びるがよい。ええ？彼の一番の問題何だった？あなたの心が神の前に正しくない。もう暴露してる。悪の縄に縛られている。そして彼はね、はっきり言います。この権威なんで欲しかったの？私が手を置いた者が誰でも聖霊を受けられるように、この権威を私にもくれ。何のためにそれを求めたわけ？私が手を置けば、聖霊が下るように動機どこにあります？私です。この人は魔術を行うだけでは全然まだ足りない。この聖霊が受けられるようなその権威すらも金で買おうとした。こんな話山ほどあるでしょ、日本キリスト教。そして右往左往してこの権威を欲しい、この力を欲しい、そういうものを欲しいからあちらこちらあちらこちら動き回ってる。アメリカのトロントだのペンサーコロにみんな行ったでしょ、もう出たでしょ。そこ行って何もらってきました？ペンテコリンな霊を受けたんだよ。だからある人がそのペンテコステの経験をね、証ししてる。なんだか知らんけど、神社の前に十字架立てて主は勝利した、叫んだ。その証しになる？あるうちはなんか一家心中したうちがあるっていう。ペンテカリスマでかと思ったらね、うちでも起きたようにわけのわからん人がね、神からの予言だって騒ぎ出しちゃって、それでもう教会がバラバラになっちゃったとかね。その人がおかしい、目がもうトローンとしてね、うん、わけのわからんこと言い出す。こんなのばっかしだった。こういう、なんでそういうものを求めるわけ？はっきり言います。人の目の前で私が手を置けば癒される、歩き出す、癌が治る。何にアピールしてるわけ？人の目です。ですからこのシモンの動機っていうのは、神の目ではなく人の目の前で生きようとしていた。そして最後にまたね、ペテロが悔い改めよう、あなたの思いね、あなたの心が、悪いんだ、悔い改めようって言ったら24節、あなたの言われたこと、つまり災難が私に起こらないように私のために祈ってくれ。これどういうこと？彼は悔い改めてる。自分の心を御霊によって探っていただき、自分の求めていたものが間違っているのである、動機がおかしい、自分の栄光のために求めているということを彼は気づいてます？ない。ただその災難だけを避けたい、 私のために祈ってくれ。動機はどこにある？私です。わかる？このシモンという男。だからね、みんなね、私ね、その僕のところに来る人も同じよ。祈ってください。この病気治るように祈ってください。家族のため祈ってください。自分で祈れって、自己責任です。私そんな商売してない。喜ぶ人いるらしいんだよ。なんかね、その人はね、ある有名な先生のところでね、いたらしい。でね、その人借金があったのね。で300万、まあ、サラ金関係にあった。お母さんがそれ払ってくれたんだって。そしたらね、その300万のね、10分の1献金しろって言われたって。なぜ？だって自分の借金代わりに払ってくれたんだから、それは収入であると。だからそこから10分の1献金しろって、こういうわけ。えで、払わなきゃいけないでしょうかって。私そういうのに何ともお答えしようないんすけどってね、僕なら無視しますけどって言ったんですけど、分かります？これが現状ですよ。金積めば何とかなるとかね、金でもって祈ってやるとか、癒しを何とかしてやる、これが現状ですよ。ベニヒンをなんか3回売ると600万ぐらいかかる。ホテルは超一流のスイート、1泊20万ちゃんとそのデータがあるんです。そうでなければやらない。だから、あの正解終わった頃にお金足りなくなると、なんか献金求めるんでしょ。穴埋めたい、ね、穴埋めのための献金がどんどん何回も何回も回るそうです。シモンでしょ。そして彼が求めてるのは、自分がこの災難に預かりたくないから祈ってくれ。この祈りどこから来てます？私です。ですからシモンという男、一言で言うと、この御言葉から分かるのはね、自己栄光化の霊、また自己全て自分のための何かなんですよ。動機が自分にとってどうか、これがこのシモンという男です。そして伝承によりますとですね、シモンマグナスと言われてるんですが、実はヘレナっていう女性を伴ってね、まあ、別名ミネルバっていう、これは聖書じゃないよ、伝承です。当時 の記録ね、ヘレナあるいはミネルバという女性を伴ってですね、ローマへ行く。ローマ、サマリアからローマへ行くんです。そしてそこでね、自分はね、天の父でありね、自分は、巫女であり、自分は死んで復活し聖霊を下すんだ、私はね、メシアであり慰め主であると。さらにね、ジュピターであると。で彼はね、礼拝を受けるんです。そして要するに、そういう記録に残っているほどに活躍した人なの、シモン・マグナス、有名な。そしてこの人は後々、前回言いましたね、いわゆるグノーシス、このルーツになります、ローマで。そしていろんな異端がその後出てきます、異端オカルト。このルーツになるのはこのシモン・マグナスです。でこの後グノーシスだとかね、その後いろんなの出てくるでしょ。そう、西洋の歴史に見るとバラ十字団だとかいろんなのが出てきますね。そのルーツになったのがこのシモンという男です。ですからこの男はね、この8章にこれだけしか記録ないですが、ものすごく力を持っていた男なんです。だってみんながそれでびっくり仰天してローマへ行ってワーシップ、礼拝を受けてたんですよ。彼は、私が主である、これがシモンです。そしてこの後グノーシスへどんどんね、影響を及ぼして行くんです。彼はどういう人間でした？繰り返します。バプテスマを受けていたんです。見かけクリスチャンです。クリスチャンで おかしなのいっぱいいるでしょ。当たり前、心が正しくない。その心は何を求めてます？自分です。自分を高める、自分は礼拝されたい、自分が高きところにいたい、自分が手を置けば癒される、自分が何かをすれば何かが起きる、自分です。この霊っていうのは誰の霊？サタンでしょ。彼は自分自身が礼拝を受けたいんでしょ。つまりこのバビロンの霊というのは、あるいはバビロンの教えというのはね、 こういう人、クリスチャンだよ、バプテスマを受けた、こういう人を用いてすら自己の霊を拡大したいんです。そしてそういう時にはその人を持ち上げて、その人が礼拝を受けて崇められて恐れられて影響力を持って、そういう動機を持った人をこのバビロンの霊は用います。動機は何？高くされること、上へと伸びたいこと、これがこのシモンのすべてです。そしてグノーシスという意味はどういう意味か、もともとギノスコ、ね、要するにあのギリシャ語の知識ということね、知るという言葉からグノーシスという言葉が出ている。で、非常に神秘思想なので、前回あの多摩教で言われましたけど、霊と肉を切り分けてね、キリストがね、聖なるお方が肉体取るわけがない、あれは加減論である、ドケティリム、見かけに過ぎないんだ、そういう異端を持ち込んだ。それに対してヨハネは、私は見て触って聞いたって言ったのよ。触ったって言ってるんです。加減の姿ではない、本当に肉体を持っていた。だからイエスは復活した後みんなの前に行って、みんなをびっくり仰天したら、私を見て驚くのか、私は幽霊ではない、私には骨も肉もあるって言ってるでしょ。魚を食べたでしょ。彼は人だったんです。そしてそれに対してグノーシスはそうではない、非常に神との合一だとかね、霊的なことを言うんですよ。何が一番我々の信仰と違う、まあ、あるいは今で言うとニューエイジです。あなたは神になれる、あなたが神である、どこが違うか。動機がまず、彼らは何を求めてます？自己です。クリスチャンというのは自己を求めてるんじゃなくて、何を求める人たちでしたっけ？キリストです。だからこれ、自己を選ぶかキリストを選ぶか、二者択一が迫られるわけ。誰の栄光を求めるか、自分の栄光かキリストの栄光か。で、このグノーシスが何で魅力あります？今で言うそのニューエイジだとかね、ああいう教え、あれ自己啓発、何で魅力があるわけ？はい、創世記3章でね、4節、蛇は、じゃない、2節、あ、初めから見るか、3章1節ね、蛇は女に言った、あなた方は園のどんな木からも食べてはならないと神は本当に言われたのか。女は蛇に言った、私たちは園にある木の実を食べてよい、しかし中央にある木の実については、ね、食べてはならない、触れてもいけない、あなた方が死ぬといけないと仰せになった。嘘です、食べたら死ぬって言われた。蛇は女に言った、よし、これで引っかかったぞ、あなた方は決して死なない、神の言葉を否定する、そしてあなた方がそれを食べるその時、あなた方の目が開き、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っている。そこで女が見ると、食べるのによく、目にしたらしく賢くするという木は好ましかった。はい、この誘惑は何でしたっけ？肉の欲、目の欲、持ち物の誇り、暮らし向きの自慢。賢くする、この木の名前は何でしたっけ？善悪を知る知識の木です。人間というのはこの時以来賢くなりたいの。皆さん、人からお前バカって言われて喜びます？まあ頭悪いね、喜ぶ人、嬉しい人、アホって言われて嬉しい人。あのね、寿町、身を持ち崩したおっちゃんいっぱいいます。本当にアホな人生を送ってきて、もう全部すっからかんなって道路の上で寝ている。だけど彼らにアホっつったら、それこそ怒るよ。彼らはプライドがある、人生訓持ってます。俺はこうやって生きてきて、人生はこうだ、俺はこうだって、ものすごいものがあるんです彼らは。それを刺激したら怒るよ。だけどやってることは道路で寝てます。これが人。人はアホ、バカ、頭悪い言われたくないんです。あのよく言うの、私頭悪いから、その通りって言うと怒るからね私バカだから覚えられない、言ってる通り、怒るよ いや、そうじゃないよ。悪くないんじゃん。大丈夫じゃん。と言われると、ニコニコ。何を期待してるか分かるんだよ。人っていうのはね。賢くなりたい。知識に対する憧れです。だから、いわゆる有名人がセミナーやる。有名人が何かやるとみんなそこに集うでしょ？お金払ってまで。で、今私のね、住んでる鶴見区でですね、ある、商店街があって、そこでね、おばさんたちを集めてね、要するに売り込みやってる人がいる。うまいね、あの人たちは。大したことのない商品を実に巧みに演出しながらですね、売り込んで。で、そこではね、あなたは素晴らしい人だ。頭のいい人だ。私はいいものを教える。ね、これを買えば、ね、賢くなって、人生ハッピーになって、腰の痛みが取れて、ね、頭の頭痛も取れてみたいな。そこで繁盛してるんです、それが。テレビでもやってるでしょ、通販。おばちゃんたちがいっぱい集まって、キャーとか言ってた。すごいとか言って。知ってる？あれ、通販の番組。なんでああなるわけ？心地よく肉を刺激して賢くなれる。得をする。この商品を買わなかったら損をしてしまうかもしれない。ここを巧妙に刺激する。そして私のところに来ればいろんな人生の秘訣を教えてあげる。人間関係の秘訣を教えてあげる。成功のコツを教えてあげる。これがこのルーツ。善悪の木の実に対する憧れです。知識の木でしょ。それがグノーシス、知識への憧れとして、このシモン・マグナスはそういう教えを広めていった。ですからバビロンの霊っていうのはもうバビロンから始まってるわけじゃないのね。サタンはもともと賢い、自分がワーシップ礼拝を受けたい、その霊がもうすでにずっと人類発祥以来働いている。そして今現在その霊がものすごく強く働いているんです。だから多くの人が占い師だとか人生相談だとか自己啓発セミナーだとか、クリスチャンだって有名な人集めて政治家集めていろんなことやってんじゃん。ああいうところ行くとなんか得した気分になる。何を求めてる？グノーシスです。知識です。この知識に対する欲求、これに対しては金を出しても欲しい。最近出た本でね、資本主義バージョン 2.0 っていう本があるね。いわゆる経済と宗教が今一つになってる、そういう本が今出てます。私今日日経で見てね、買おうと思ってるんですが、目次見るとね、私が言っていることそのまんま。例えばお金が、前回から言ってますね、全世界今余ってるお金いくらありました？一経5000兆円ですよ。行き場を失ったお金がさまよって今どこへ流れてます？オイルです。1バレルいくらになりつつあります？140円に入ろうとしてます。日本簡単にオイルショックになります。第3次オイルショック、200円超えるとやばいですよ。1リッター200円超えると。だけど下手をすると1バレル200ドルを超える可能性も出てきてる。なぜ？お金、余ったお金が流れ込む。それによって今ね、ドバイでは800メートルの塔、さらにサウジアラビアでは1000メートルの塔が建つそうです。まさにバベルの塔でしょ。今世界を動かしておるお金は何？オイルダラ、イスラムマネーです。ファンドもイスラムファンドが今全世界を動かしている。わかります？宗教とお金が一つになって皆さんの人生を狂わせている。思わない？卵1個いくらになってます？洗剤、石油製品、物価どんどん上がってるでしょ。だけど収入は増えない。スタグフレーションと言います。最も悪質な経済の病気です。この病気を引き起こしているのは何？一経5000兆円のお金。それにイスラムの色がついている。宗教と経済が一つになっている。 さらにアメリカなんか見ると、あれはもうオカルトと政治が一つになってます。ちょっと話したね、911の数字の謎をちょっと言いましたでしょ。あれを単なる偶然か。政治とこの霊、バビロンの霊が、また経済が一つになっていくんです。これがこれからの世界の流れです。だから私たちにとってイスラムなんてのは遠い国のね、なんかアラビアンナイトの世界、違うよ。我々の人生に戦いを挑んでるんですよ、皆さん。今イスラムの霊が皆さんに挑発をかけているんです。感じません？世の霊もそうです、もちろん。しかしこのバビロンの霊が直接に私たちに関わろうとしてきている。私は金持ってる。私にひれ伏せばこの富をあなたにあげよう。これが政治経済ね、宗教一つになって私たちの生活に介入しよう、侵入しようとしているんです。感じません？クリスチャンが自分の満足、自分のハッピーだけ求めてるから、霊はやりたい放題です、今。今、クリスチャンが祈る、何を祈っていいか分かんないんだよ。全然、トンチンカンなことを祈ってるんです。世界のその動き、世界の霊の流れ、今どういうことが敵によってなされているかに対する感受性がないから、クリスチャン、全然、サタンにとって脅威ではありません。勝手にやらせとく。自分のハッピー求め、自分の幸せ求め、自分のね、何か求めてる人、はい、勝手にやってください。サタンにとっては何ら脅威ではないです。我々にとって今、そういうね、場面に置かれている、そういうもの、迫ってくるものを感じてます？あんまり自分と関係ないな。私はその霊の圧力を極めて身近に感じてますよ。日本キリスト教はもう引っかきません。力何にもないですもん。地の塩としての働き全然失ってます。お祭りやってるから。貧様だとか、何様。ね。ああいうところで群がって、これ諮問によって振り回されていたでしょ。金があれば何とでもなる。こういうものによってクリスチャンがもう全然力を失っているんです。もうすでにこの使徒の時代にそれがあった。ピリポから福音を受けた人ですよ。言わんや現代において親です。こんなものはこれからいくらでも出てきます。というわけで私たちの中にいいですか、何を求めているか、グノーシス、知識、そういうものに対する憧れ、これを非常に巧妙に刺激される。主は対して何て言いましたっけ、マタイ 12-36 で、主は何て言いましたっけ、マタイ 12-36 節、39、しかしイエスは答えて言われた。パリサイ人がね、先生、私たちはあなたから印を見せていただきたいのですと、あるいは証拠としての奇跡を見せてください。しかしイエスは何と言いました？悪い寛容の時代は印を求める。だが預言者ヨナの印の他には印は与えられない。ヨナの印って何？次の後にあるね。三日三晩大魚の腹の中にいたが、同様に人の子も三日三晩地の中にいる。ニネベの人々が裁きの時、ね、今の時代の人々と共に立ってこの人々を罪に定める。なぜならニネベの人々はヨナの説教で悔い改めたからだ。しかし見よ、ここにヨナより勝った者がいる。誰？ジーザスです。つまりこの終わりの時代の印って何だって言ってんの？ヨナの印って何？ヨナの印って何？栄光？高くされること？印不思議を行って人々を集めびっくり仰天させてひれ伏せさせること？ヨナの印とは人からあざけられ拒絶され十字架につけられ葬られ 死ぬ、そして復活することです。これが終わりの時代の印だと言っている。今クリスチャン何を求めてます？クリスチャンが何を求めてます？今シモンです。シモン・マグナスです。そのシモン・マグナスのうちに働いていた霊は何？あのマグナスっていうのはね、マギー、皆さんマギーシロって知ってるでしょ？あの手品師マギー、マギーっていうのは要するに魔術師という意味です。わかる？マジックのルーツです。ですからシモン・マグナス、まさに魔術師シモンという意味で、このシモンという名前は結構ね、いわゆるあのメシアを名乗る人がよくそのシモンという名前を持ってたみたいですね。でこれも非常に有名な人だった。それを求めているんです今。だからキリスト教と言われるものがね、日本のメジャーな宗教になって 1% の壁を打ち破ってね、これがものすごいパワーを持って政治を、国会を支配しね、全部支配する、クリスチャンがあらゆるところに使わしてね、もう日本が神の国になる、そういう国に皆さん住みたい？私は逃げます。国会の大臣だとか議員が全員クリスチャンになって日本どういう国になると思います？滅びますよ。だから今日本キリスト教見てごらんなさい、もう滅びますよ。あれない。我々が求めるのはそういうものを求めているのではない。目の前に人々に対してアピールし、人々に対して受け入れられるもの、人々の目をびっくらかす、ね、人々の目にきらびやかなもの、違う。我々が求めるものは何？ヨナの印です。そしてそのことによって本当に、本当に悔い改める人が一人得られれば、これは終わりの時代の主が求めている印ですよ。だからその時天では何て言ってます？御使いが喜びの声を上げるんでしょ？これが今の時代の印です。死と復活です。この道を選べるかどうか。で、ウォッチマン2のね、The Latent Power of the Spirit, Soul っていう本がある。魂の潜在能力っていう本がある。人間はアダムが堕落することによって、それまで持っていた、いいですか、神の形に作られたんですよ。ならばその当時の、ね、彼らの持っていたエネルギー、あるいはその能力はどれほどのものでした？例えば彼らは、ね、動物全部連れてきて名前全部つけてるんですよ。全地球上にどのくらいの種類の生物がいますか？名前つけられます？彼らのパワー、知力、ね、あるいは、いろんなパワー、例えば畑を耕す能力、そういう能力、ものすごいものがあった。しかしそれが堕落によって潜在化している。魂の中に。だからその能力はね、ある人には出てくるんですよ。だから例えば、スプーンをこうやって擦るとポロンってこう折れちゃうのあるでしょ？ああいう能力あるかもしれない。実際に、ロシア、ソ連昔の、ね、あるいはアメリカでも、そういうスターゲート計画とか言って、超能力者を軍事力で使おうという、そういう実験、研究がなされていたんです。パラサイコロジーと言います。私はあの能力信じてますよ。私はああいう能力あると思ってます。実際あります。じゃあそれ、ね、今、有名なのはジュセリーノとかいるでしょ？日本も最近、近く地震が危ないそうです。関東。で、何月何日とか、で、ちゃんとね、内容証明でもって送ってんだよ。で、ブッドさん、暗殺されましたね。あの人にも計画送ってんのね。暗殺されるかもしれないよ。本当にされちゃったでしょ？あるんです、そういう能力は。うわぁ、すごい。我々はそういうものを引き出したくなるわけ。しかし、私たちに要求していること、主は何と言いましたっけ？あなた方は十字架を追って自分の魂をいなめ。つまりこの魂の能力で生きるということは、さっきのグノーシスへの憧れと同じように、ものすごい我々を魅力するの、 私がそういう超能力を持ってそういう言った通りになった、すごい。あるいはね、その難しい問題解ける、人が解けないものが解けてしまう、そういうものに対する能力、皆さんあるんですよ。皆さんにただ潜在化している。だからそれをうまいことすれば引き出せるんです。だから皆さん、私は記憶力がますます衰えて、そんなことない。その能力を引き出すときにですね、円周率10万桁ぐらい覚えられるかもしれない。実際そういう人もいます。じゃあそういう能力を、皆さんは魂の能力をね、潜在能力を引き出して生きようとする、はい、これがニューエイジです。皆さんの中にはその能力が埋もれている、引き出しなさい。皆さんは神である、神の力を持っている。これものすごい我々にとっては魅力なんです。しかし私たちの生き方はどういう生き方、その能力は退ける。私たちはキリストから離れては何もできない。誇るべきものは自分の無力さである。その時に内なる御霊がね、御霊を通してキリストが御業をなす。つまり私ではなくキリストであると、自分を退ける時にキリストが生きるという、これが今のヨナの印でしょ。もちろん神は印不思議をしますよ。実際ピリポを通してしてたんだから。だけどそれ自体が目的ではない。福音が述べ伝えられるところでは、神がそれをバックアップするために、神がする、私ではない、皆さんではない。私の手を置いたって治らない。びっくりしたよ、僕の手取って頭に置くんだもん。うわー、もう何するんだこのおばさんは。私たちが生きるのは魂の力ではなく霊です。我々が頼るのは自分の能力ではなくて御霊です。私たちの心の置き所、求めるもの、動機、これが全てなんですよ。シモンが問われたのはそこ。ところがそれを顧みることなく、災いが起こらないように祈ってくれ。これが今の日本キリスト教のほとんどの人です。私がハッピーになりたい。私はそう嫌なことを会いたくない。病気になりたくない。私は貧困になりたくない。破産したくない。私はこうこうなりたくない。だから祈ってくれ。そんなのバカしでしょ。我々が求めるもの、自分ではなくキリストです。このシモンという男ね、これから次回ですね、今度このグノーシスについてちょっと話します。で、世界史の歴史の中でグノーシスがどういう形でね、西洋の歴史をずっと通して流れているか。で、今日本、本当にこの国は何でもありです。まあ、あらゆるものに対して 無防備に開いている。だから霊がやりたい放題をやっている。いろんな宗教出てくるね。ある意味でルーツはここにあるんです。そのね、霊の流れ、もう少しこれを次回以降見ていきたい。そして一番大事なことは、求めるもの、動機、心の中心に置かれているものです。これが間違っていれば簡単に騙される。クリスチャンが、むしろクリスチャンの方が騙されます。祈りましょう。 イエスよ、あなたを思います。あなたは神のロゴスでありました。神の懐におられたお方、唯一の神の御子でありました。そして栄光に包まれ、もう初めから持っていた栄光、その中に置かれていたお方であります。知恵と知識に満ち、あらゆる美しさを得ていたお方であります。しかしその方がマリアの胎の中に無力な、何も成し得ない赤子としてこの地上に来られたのであります。マリアから生まれたその幼子イエス、彼に何が成し得たでありましょう。もし神の保護がなければ、ヘロデの虐殺によって容易に滅ぼされたことでありましょう。誰が守ったのでしょうか。父であります。そしてエジプトへ逃げ、ベツレヘムに戻り、そしてナザレで育ち、あなたの地上での幕屋が守られました。同じように私たちも全く無力なものであります。もし父の廃材、父なる神の憐れみ、父なる神の御手がなければ、摂理がなければ、私たちは容易に滅ぼされてしまうものであります。サタンの方がはるかに私たちに勝り、知力において我々を凌駕しています。イエス・キリスト、この幼子マリアの胸に抱かれ、彼に何が成し得たでしょう。何も成し得ませんでした。神はあえてその無力な人間性の中にご自分を閉じ込めました。初めから得ていた自由を、栄光を守ることをせず、それを手放し、人として来られた主であります。私たちと全く同じ弱さを覚え、私たちと全く同じ痛みを感じ、私たちと全く同じ疲れを感じ、私たちと全く同じように眠られた主であります。人となられた神であります。しかしサタンに対し、あなたは人として勝利を得られました。あなたの心の中にはそのサタンがつけ込むものがなかったからであります。あなたの心が父に対してまっすぐであったからであります。父のみを求めていたからであります。ですからイエスの前にお金をいくら積もうと、きらびやかな技をなそうと、あるいは世のすべてを与えよう、世の映画を見せたとしても、彼の心は一切動くことがありませんでした。それはイエスの心にはサタンがつけ込む隙が全くなかったからであります。主よ、どうぞ私たちの心を今探ってください。ピリポから福音を伝えられ、信じてバプテスマを受けたこのシモンのように、私たちの心が曲がることがありませんように、私たちの心が悪の縄目に縛られることがありませんように、私たちの心が何かあなた以外のものを求めていることがありませんように、金を積めば精霊が変えると、そのような愚かな思いでありませんように、おう主を何という今のキリスト教の惨状でありましょう。彼らが何を求めているのでしょうか。何を求めてあのように集い、あのように人々油注ぎのもとに集まり、何を彼らから受けようとしているのでありましょうか。リバイバルという美名のもとに、主よ、彼らは自分の栄光を求めています。彼らが仕えているものは自分の腹であります。この偽りの時にどうしてこの聖霊が働くことができましょうか。むしろ今の惨状、主よ、あなたが真に憐れものであれば、 これをあなたは一度ご破産になさるでありましょう。人間の目には全く希望がない惨状をあなたは許されるでありましょう。しかしその時にあなたは誠にあなたのみを求める少数のものを残しておかれます。主よ、私たちがそれに合格できるかどうか私たちには全く確信がありません。私の求めているものが私のものであるのか、あなたのものであるのか、自分の心すら私たちは知り得ないものであります。人の心はよろずのものよりも偽り、華々しく病んでおり癒しがたい。エレミア書にある通り、私たちの心はそのように邪悪な曲がったものであることを告白いたします。私たちが求めているものが自分であることを告白いたします。自分の幸い、自分の能力、そして人の目にアピールすることを、私たちの心がバビロンを建てようとしていることを告白いたします。人よりも高くなりたいという願いがあることを告白いたします。また人より賢くなりたいという、この愚弄質への憧れがあることも告白いたします。また私の手を置けば病気が癒され、足苗が歩き出す、そのような印不思議、これが行われ人々に対し大きな影響力を及ぼしたいという、私たちのうちに動機があることを告白いたします。私の心はそれほどに汚れたものであります。しかしあなたはそれをすでにご存知です。私の心がどれほど曲がっており、どれほど邪悪で、どれほど陰険で、私たちが癒しがたいものであり、私たちの求めているものがどれほど自分で満ちているか、あなたはすでにご存知でいてくださることを感謝いたします。それにもかかわらずなおあなたは私たちに対する御心を捨てられません。すでにあなたは良き技を成就されたからです。私たちはすでに義とされ、聖とされ、あなたの目に完成されていると、このあなたの視点を見失うことがありませんように。今の自分を見るならば絶望するでしょう。あるいは感受性の欠如によって自分の裸を晒して恥ずかしい感じもしないという惨めな状態であるでしょう。人々の前に自分の裸を晒してしまう、ラオデキアの教会のように、私たちは白い衣を買って着ることができますように。また目薬をさして目の見えない部分開かれますように。そしてあなたを戸の外へ追い出していることを許してください。あなたは戸の外に立って私を入れようと戸を叩いてくださることを感謝します。私の心に今あなたを招きます。私たちの動機があなたでありますように、このお方を阻害することがないように、扉の外に追い出すことがないように、裸の恥を晒すことがないように、シモンのような心で満ちることがないように、私たちの内をあなたの御霊に委ねます。全てを知り尽くされたお方に信頼して明け渡します。我々の全てを知ってくださるお方を感謝いたします。私たちの慰め主に委ねます。おー主よ、あなたの憐れみのみであります。あなたの慈しみのみであります。これから離れて私たちに何ができましょうか。どうぞ主よ、このことを求めます。あなたの大庭にいて、あなたの麗しさを極めることができますよ。主はあなたに開きます。おお、今私たちの内を新鮮に、主を心をリフレッシュしてくださることを感謝します。おおイエスよ、この偽りの時代、主を欺かれることがありませんように。主を私の内に感受性を備えてください。偽りに対する霊的な感受性を備えてください。あなたのささやかな声を聞きそびれることがないように、御言葉を全てとすることができますように。 Yes, yes, yes. Oh, thank you, Jesus. 私は何もできません。自らの弱さを誇り、自らの無力さを誇ります。そしてあなたの才能に頼ります。あなたの御業に委ねます。すでにあなたが完成してくださったことを感謝します。ただ信じ、その中に休みます。私たちに何ら力がないことを感謝します。フィラデルフィアの教会に対する励ましを感謝します。あなたには力がなかったが、私の名と言葉を否まなかった。どうぞ主よ、あなたの御心ならば、その少数のものとして残していただけますよ。